ごきげんよう、耳サイダです。今日はちょっとお正月飾りの話をしたいんですけど、というのも私昔から実家もそうなので1月7日にお正月飾りを朝に外しちゃうんですね。で、私が外していたら夫が15日までじゃないのって言われて、慌てて調べたんですけど地域差があるんだと思って、でまずそのお正月飾りあるあるみたいな感じで一番最初に出てくる疑問とかあげると、やっぱりいつしまうのがいいのみたいに書いてる方かなりいて、でその答えっていうのが、まあ、1月7日までとしているところは関東地方、東北地方の一部地域と九州地方などって書いてあって、一方で1月15日までとしている地域として関西地方、四国地方、東北地方の一部などってなっているんですね。で、じゃあなんでそんな2つに分かれたのって調べたら、まず1月15日っていうのは江戸時代以前からもう伝統的なお正月の期間として定められていたので、1月15日というのが基本的には本来お正月飾りを片す日ということだそうです。ただ江戸時代に1月7日にお正月飾りをしまいましょうっていうお触れがね出まして、でそれに準拠する形で関東地方と、まあ、多分あと関東に習おうって思ったのか、日本全国のその他の地域が1月7日に片そうというね、そういう風習になっていったそうなんですけれども、なんかその諸説ありっていう部分で面白かったのが、江戸とかってやっぱ火事は大敵じゃないですか、まあ、それは他の地域もそうなんですけれども、なのであの早いうちに片して、で多分みんな焼くじゃないですか、そのお正月飾りをお焚き上げというかその感謝の意を込めてやるじゃないですか。でそれをやるのを統制しようとしたのではないかっていう説が一番有力って形でいろんなサイトで書かれていたので、私もそうなのかななんて思いながら今回調べさせていただいたんですけれども、さらに驚いたのが沖縄とあと関西の一部地域ではお正月この日に全て終わりですよって区切って全部外したり鏡開きをするっていう1月20日まで飾るっていう人たちもいるみたいで、意外と地域差がねあるんだなって調べてて思ったんですね。で沖縄に関してはなんか旧正月に合わせてみたいなことが書かれていたので、まあなんとなくね想像つくんですけれども、1月15日が本来だとした時に、その1月7日その火事を抑制するためにあえて早めて1月7っていうのはちょっと私もすごく疑問がありまして、でちょっとここの部分また調べていきたいなと思うんですけど、もう一つあのさっきお伝えした情報で面白いなって思ったのが、東北一部地域1月7日まで、でまた東北一部地域1月15日までってあったじゃないですか。多分京スタイルを取るのか江戸スタイルを取るのかっていう、そのどこに準拠するかっていうのはその藩ごととか、まあ、県ごととか今で言うね違ったのかもしれませんが、東北のその一部地域っていうの気になるなと思ってちょっとだけ見てみたら、岩手、宮城、秋田、福島は1月7日までで、青森、山形が1月15日までってなってるんですね。でこれに関してそうなんですかってちょっと聞きたいです、調べたいです、本当にそうなのかなって。ネットではそうやって出てくるんですけど、まあそこが何か境目になって、本来の1月15スタイルを守り抜いたところと変えていったっていうね、そこもなんか面白いなって思いました。これ逆にちょっと想像なんですけど、当時じゃあ1月7までということに江戸がねそうやったから、うちも1月7日までにしときましょうとしたその地方とかの他県の方々ってなんかやっぱバチバチになったりするんですかね。隣のエリアが例えばじゃあ1月15強スタイルでいきますって言った時に、お宅の地域は江戸に準拠するんですかみたいな、なんかそこでのバチバチがあったのかなとかちょっと想像しちゃったりとかして、そう考えると関西圏からの資金の援助が多かったとか、例えばね、あと江戸からの資金とか江戸の人とのその交易とかの行き来がね多かったとか、そういったことによってどっちの文化を採用しようかなっていう地域差が生まれていたら面白いなって思いました。お正月文化にね詳しい、日本文化に詳しい方とか、本当私この3年ぐらいずっと言ってるんですけど、あのお知り合いになりたいなって思ってまして、ふと疑問があった時にこのネット社会、世の中すべてネットで調べたらすぐ出てくる、でも私なんか本当かなって疑っちゃう性質がすごくあって、あのじゃあ図書館に行こうよって話なんですけれども、例えば本当にそこの場所に行って聞くとか、まあ、そういう結構フィールドワーク的なのがすごく好きなたちなので、もしね本当詳しい方いたらねどんどんつながっていきたいなって思うので、いろいろ教えていただいたり、まあ、本とかもね教えてくださる方本当最近多いのですごくありがたいので、いろいろまた情報とか、あと お住まいの地域によっては、うちの地域はちなみにこうですとか、いろいろね教えていただけると楽しいかなって思います。もうちょっとねツイッターのアンケート機能とかも使っていろいろやっていきたいなとは思っているんですけれども、なかなかまだ計画の段階ということで、この間からいろんな話してますが、まあ、ちょっとお正月に関することね、まだまだね調べる余地があるなって思ってます。でまだ時間があるので、ちょっと最近どうしてるっていう近況のお話をすると、日本文化っていう点で、まあ、ちょっと関わりがあるかなって思うんですけど、私最近新しく本をまた読み出して、で結構面白いのでご紹介させていただきたいんですけれども、日本史は逆から学べっていう本で、ちょっと本のご紹介したいので、後で Amazon の本の紹介ページがあるので説明欄に貼っておきますが、この本今まだ途中までしか読んでないので、ちょっと感想をお伝えすることできないんですけど、今現在進行形で読んでいて、なんでこの本たどり着いたのかというと、私高校の時の世界史の先生が歴史は逆から学べってすごくおっしゃってる先生でして、もうお亡くなりになってしまったんですけれども、その先生が教えてくださったこと、私結構心にすごく残ってたり響いてる言葉がたくさんある方 で、その先生が逆から学べっておっしゃってたので、世界史の教科書とかも、まあ、ちょっとね最近は読んでないですけれども、10年ぐらい前とかね、最近の世界史はどうなってるんだって買った時に、パラパラ後ろからねこうめくって現代から読み進めてっていうのをやったりしてたんですけど、確かに分かりやすいと思って、それをね日本史でもやろうと思った時に、日本史って結構難しいじゃないですか、いろんな人の名前似た名前出てくるしとかで、苦手意識もすごくあったので、ずっと後回しにしてたんですね。ただこの多様の世の中、きっと同じことを考えてこうまとめてくれてる人がいるんじゃないかと思って調べたら、その河合さんという方が日本史は逆から学べっていう本を出していらっしゃって、で買って読んだらすごく面白くて、本当に文字通り逆からなんですよ。最初、まあ、ちょっとこれは目次のページなので、まあ、ちょっと読み上げてもいいと思うんですけど、なぜ安倍政権は、まあ、続いているのか、まあ、これはお亡くなりもなってますし続いていたのかということになりますが、そこをたどっていくと長期不況に陥ったということが関係してて、じゃあなぜ長期不況に陥ったのかって言ってたどっていくと、今度バブルというその時代に行きますよね。じゃあそのバブルっていうのはなんでその高度経済成長期が続いたのかっていうところに行くんですけれども、そこをもっと遡ると、じゃあなんでアメリカと日本は戦争したんでしょうか、でもっと遡ってなんで日本は開国しちゃったんでしょうかっていうね、そこからどんどん辿っていって古代までたどり着くっていう逆からっていう、もしねご興味ある方いたらぜひぜひおすすめの本なので読んでみてくださいということで、時間が余ってしまったので近況報告で今本読んでますというご紹介をさせていただきました。また日本文化に関することとかいろいろご意見感想などなどお聞かせいただけると嬉しいです。ありがとうございました。